皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。いろんなね、温暖化問題に関する動きも出てきておりますのでね、今日もしっかりとそういうニュース等をお伝えしていけたらいいかなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最近はですね、いろんな講演とか、シンポジウムとかね、もう、実際の場オンラインももちろんね、継続してあるんですけれども、こう講演する機会あるいはシンポジウムでお話しする機会なんかが増えてきておりましてですね、5月の末にですね、大阪、もう私も久しぶりに大阪に、行くことになったんですけども、第4回の琵琶湖淀川大阪湾流域圏シンポジウム、というのがね、あったりして、これはずっとね、この、琵琶湖淀川大阪湾をね、こう、一つのものと考えてですね、そこをどうね、環境を守っていくかというようなことで、このシンポジウム実行委員会ということが、あってですね、いくつかの団体がですね、協力して実施したということなんですね。で、京都大学防災研究所の田中健二先生ね、が講演したり、ちょっと私もね、お話しさせていただいたんですけれども、そういう形で、いろいろとね、今はコロナまだ続いてはいるんですけれども、また日常に戻りつつあるところもあるのかなというふうに思っています。そういうね、セミナーシンポジウムまたまたこうね開催できて、皆さんとお会いできる時もあったらいいかなというふうに思っております。次の、報道といいますかね、お知らせなんですけども、こちらの方はですね、ちょっと先にはなるんですけれども、私たちにとってはすごく重要なイベントと言いますかね、COP27、ね、これのホームページが、開始されたということですね。あまりこう、身近ではない、感じもあるかもしれませんけども、今年の COP27、ね、エジプトのですね、シャルムエルシェイクというところですね、そこで11月の6日から18日に、かけて行われるということでね、正式なホームページが、スタートして、あとね、150日ぐらいでカウントダウンが始まっているわけなんですけどもね。で、ホームページには、首相、そして外務大臣、環境大臣の、ね、メッセージなんかも、あるということでね、ちょっとまたまだまだ英語しかないんですけれども、このあたりもね、ちょっとこうね、注目してもらってもいいのかなというところがあります。シャルムエルシェイクっていうのはね、ちょっと私たちも馴染みがなかった。エジプトでね、どんな都市があるかってよくわかんないんですけどね。そういう中で、観光地でもあり、あるいはこういうね、国際会議が開かれるような、場所というか、日本で言えば、ちょっと京都みたいなところなんですかね。当然その、京都とね、エジプトでの観光地、海にね、面してるよっていうようなところなんですけれども、できたらこうそういうところも、ね、行ってみたら面白いんじゃないかなというふうに思うんですけども、 COP27 が11月に開催されるということで、ホームページ、正式なホームページが、スタートしたというところがあったということで紹介をさせていただきました。はい。今日ねメインの話としましては、東京都のですね、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の改正について、パブリックコメントがかけられているということなんですね。環境確保条例というふうにあるんですけども、その中間取りまとめがあって、それに、ご意見をお寄せくださいということで、ちょっとね東京のことなので少しこう、遠いというし、直接的には関係はないんですけども、日本でね、一番大きな都市での温暖化問題に、ね、こう深く関わる条例がパブリックコメントにかけられているということと、 中身もですね、結構ちょっとこう、注目するところがあるのでということでね、それとこう報道なんかでもね、太陽光パネルを義務付けるという内容が入っていまして、そこがちょっとね一人歩きしているようなところがあるのでということでね、説明させていただけたらなというふうに思います。でこれ東京ね、ずっとこの都民の健康と、安全を確保する、環境条例であってですね、まあ、日本の中でもねすごく早くこうできたものなんですけれども、ですからもう75ページぐらいのね、膨大な資料があってですね、そこを全体としてパブリックコメントかというふうに思うんですけれども、東京都はですね、2000年頃にね、エネルギー消費量はピークアウトをしていて、その後、まあ、基本的には減ってきているということなんですよね。で、ただ、CO2 の排出量はね、2012年、電力の排出ケースが悪化したので、そこでちょっとこう CO2 排出量は増えているんですけども、これは京都なんかも同じですね。で、その後、ずっと減少傾向が続いているということなんですが、で東京都のね、CO2 排出量の部門別構成比だと、なんと 43.3% が業務部門なんですね。オフィスとかね、学校とか病院とか、そういうところね、43.3%。それから家庭部門が 29.3% ということなので、やはり東京はですね、あんまりその産業、工場みたいなのが、なくって、オフィス、そしてまあお家が多いからという形でこういう割合になっているのかなというふうに思います。京都なんかもね、比較的工場は少ないんですけども、それでもね、こんなにこう業務が多いということではありません。で、いろんな、ね、情報が入っていまして、東京都内における再エネ電力の利用状況ということで、2012年度は 6% ぐらいだったんですけれども、2019年にはもう 17.3% まで、上がっているということなんですが、電力消費量ももちろん減ってますし、再エネ、ね、自家消費あるいは系統から、供給されるものも増えているということで、もう2割というとちょっと多すぎますけども、2割弱まで、来ているということなんですね。まあ、もちろん東京都も、ね、大きな風車を建てたり大きな水力発電があったりというわけではないので、基本的には、ね、太陽光であったり、まあ、外部から買ってくる、再エネ電気ということなんですが、都内ですね、パネルの設置がだいたい 4% から 5% の間ということなんですけども、新しい、ね、6年未満の建築物であれば13% ぐらいがパネルを設置しているということなので、ただ、まあ、もっともっと、ね、設置していかなければいけないということで、今回、新しいこう、ね、義務付けがされたということなんですね。で、報道なんかを見てもですね、太陽光パネルを新築住宅に原則義務付ける新制度、東京都は提案へということなんですね。で、これは、まあ審議会がですね、検討してまとめたということなんですけども、一戸建て住宅を含む太陽光パネル義務化が実現すれば全国初、ただ設置費用は建築費に転嫁される見通しで今後議論を呼びそうだちょっとこう、報道ではこういう書き方をしてしまうんですよね。で、それよりもいち早く京都府はですね、2000平米以上ではね、再エネを義務化していますので、ここはまあ、ね、東京よりも早かったんですけど、この一戸建ても含めてということなので、こういうこの新聞を見てみるとですね、じゃあ、お家を建てるときには自分が義務化の対象になっているのか、ちょっとよく見るとですね、そういう内容ではないので、よく読んでみないといけないな、ね、この新聞でですね、義務化か、それはもうちょっと大変じゃないのみたいなね、そういう、反応というかね、意見もあるということなんですけども、少しね、注意深く見てみるとですね、太陽光発電設備関連のポイントとするとですね、義務化の対象を一定の効果を得られる最小限の規模に絞り込んだということなんですね。で、 制度の対象は、分譲または注文住宅を供給するハウスメーカーなどの事業者で合計2万平米以上の、床面積を、提供しているところということなんですね。個人への義務付けではないということなんですね。で、そうすると都内で大手住宅メーカー約50社が対象の見込みになって 4.5 万件のうち半数程度に相当するんじゃないかということですね。で、その供給等数の 85% に2キロワット、1棟あたり2キロワットということはそんなにね、大変なあの量ではないんですけれども、それを義務付けるということといろいろね、そのこう後押しをするような、制度も含めてのことですので、基本的にはねこういうぐらいはちゃんと、した方がいいんじゃないかなというふうに、思うわけなんですよね。東京都でいろいろ考えた中で、この義務化があるということで、ただ太陽光の義務化ということで一人歩きしたということで、いろいろ反対なんかも出てるんですけども、パブリックコメントでね、もちろんこう、なんていうんですかね、こう厳しく見て、意見を言うということは、必要ではあるんですけれども、いいと思うものはですね、いいんじゃないかっていうふうに伝える必要があるかと思うんですけども、この、東京都の、ね、ホームページにいろんな情報が載っていまして、主な、委員の意見でこの太陽光設備の、ね関連だとですね、少しこうね、これからどうコミュニケートしていくかが肝になると、いろんな形で義務化の部分について面白おかしく伝えられることもあるが、この報告書をちゃんと読むのはごくわずか、どう伝えていくかが大事であるみたいなことをね、委員の方がおっしゃっているとか、太陽光発電はパネルのリサイクルができないのではないか、広大な土地が必要のではないかなどね、誇張して負の部分を取り上げるメディアがあり、そういう発信は取り上げられがちであると、ね情報の正確性を比較できるような、評価軸も、入れるということで、説明はちゃんとしないといけないなというようなね、そういうこともね、この、ホームページをよく見るとですね、書かれていて、そのあたりをね、しっかりとこう、見ながらパブリックコメントをね、出すっていうことは必要なのかなというふうに思います。で、外国との比較なんかもね、書かれていまして、ヨーロッパの屋上太陽光戦略ということであればですね、2029年までに全ての新築住宅に、ヨーロッパはね、義務化するとかですね、そういうことがあったりするんですけれども、他にドイツとかカリフォルニアの例もあるということですね、ぜひ、東京都のね、どんな条例かということで、いいところはね、他にも広げていけたらいいかなというふうに思って紹介をさせていただきました。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。